それでは、今日は、詩編の第4編です。この詩編ですね。多くの詩で、共通してあるものは、呼び求める。叫ぶ、神様への叫びがあるということなんですね。このカラーという由来語ですね。これは繰り返し出てきますが、叫ぶ、呼ぶ、大声で呼ぶというようなですね。強い意味を持って詩編では言われるわけです。で、こうした非常に追い詰められた状況の中から叫ぶ。しばしばもう殺されそうだ。というですね。そういう中からの叫びであるので、そういう状態に陥ったことがないという人には詩編はどっか遠い世界のことということで深いところに入ってこないという場合がこれは当然あると思います。これ前の詩編第3編でも多くの者が立ち向かい神の救いなどあるはずがない、これ8であるように立ち上がって救ってくださいと神様が言えば、あの嵐の船の中でガリラヤ湖の船の中でもう沈みそうなのに眠っていると、イエス様は眠っていると、まああれは非常に比喩的な意味があって、我々自身の生活の中で非常に苦しい病気にかかる、あるいは家族はそういう状態に陥る、家族は生きるか死ぬかの状況であるとか、確実に心身ともにその病気などが悪化の一途をたどっていると、それは寝ても覚めても祈らずにいられないという状況になるので、そういうふうな状況の中からの叫びだと。四節も、四章の二節もそのような状況が伺われるということです。私の叫びに応えてください。ということですね。苦難から解き放ってください。憐れんで祈りを聞いてください。哀れむ、ハーナンという言葉ですね。このハーナンという言葉、それが、この命令形、哀れめ。日本語ではその哀れめとかの変な形になりますが、祈願文、一種の命令形なんですけども、ハーナンが変形して、私よと言って、イーがつくわけですね。ヒブライ語では、私のという場合、例えば、アーブって呼ばれるお父さん、父ですね。アブラハムのアーブ。アービーって言うと我が父、マイファーザーになるわけです。語尾がつくんですよね。で、我が神、エローハっていうのに、イーがつく。エローエリーってなるわけです。エル、 に至って、リーと、我が神。それと同じように、私、おという場合もですね、ハナンが発音が変わって、本音に、本音にエロヒム、私をアレメ、神様。この本音に、ヘブラグで本音に、本音にって言うんですけども、ギリシャ語に訳されたあの72訳、世界のあらゆる文学の一番最初の膨大な翻訳されたものが旧約聖書のギリシャ語訳だったんですね。そういうこともあんまり一般的には知られてない。翻訳文学の最も膨大なもの、歴史上初めてのものが、それが旧約聖書のギリシャ語訳だったんですね。古代には書くものも、書く用紙も、極めて手に入れがたいような時に、旧約聖書のあの膨大なページですね、1300ページほどもあるような、この現代の、そういうものを、全部ギリシャ語にするっていうのは途方もない労苦だったんですね。書くものがそもそもなかなかない。書く用紙、用紙にしても、これは膨大な作業です。用紙じゃなくてパピルスなんかに、だから他が書かれたわけですが、大きなカヤツリグサ科の髄を、とりあえずそれを叩いて、縦横に重ね合わせていって、そして貼り付け、そこでできると。私は実際に、27年か前に、エジプトからシナイ半島、それからシナイ山に登り、イスラエルの全域、ほぼ全域といっても、まあまあ、知られたイエスの足跡のあったところですが、その時に実際に、そのパピルスの髄を叩いて、この紙のようにしていく工程を見せてもらったわけですが、これは大変なことだと。今は神なんて本当にですね、洪水のように処理されておる。だから、その2000年も前、どれほどこの聖書、そんな膨大なですね、しかも続編が入っておったから、さらに膨大なものになったわけですね。そういう大変な労力、作業、技術、今のようにボールペンでも万年筆でも何でも紙も書き放題と全く違った困難な状況の中でも紙からの特別な力を与えられて書き続けたと。そういうような非常な苦労、努力、必死の努力によってこの聖書は伝えられてきたわけですね。人たちが用いたのはそのギリシャ語に訳された旧約聖書だったわけです。でそのギリシャ語に訳された時にこの本音に憐れんでくださいというのはエレエーソンになったんですね。エレエオエレエオエレオスが憐れむという憐れみというギリシャ語にしてその動詞はエレエオ憐れむ。で、それが、憐れめ。まあ、日本語だと憐れんでくださいになりますか。憐れめ。命令形になると、エレエーソン。で、ヤハウェ、シュっていうのは、ヤハウェの訳語としては、キューリオスというギリシャ語を使われたわけですね。シュと言われますが。それが、呼ぶ、書く、子書く。誰それよ。という場合には、例えばフィロスというのは愛するもの、友達ですか、友よ、フィレ、絵がつくわけです。そのように、キューリオスというのは主よって言ったキューリエになるんですね。キューリエ。だから、キューリエレエーソン、ラテン語になって、その発音が簡略か一部変わって、キューリエレイソンと。キ キリエレイソン、キリエレイソン、主を憐れんでください。というのは、こういう旧約聖書の詩編のあちらこちらにある表現がギリシャ語に訳され、そしてそれは、この一言の中に私たち本当に追い詰められた時の、もっと短い祈りでありながら、様々なことを一切を含みうる、本当に追い詰められたら、キリエレイソン、憐れんでください。私、日本語の憐れむとは何か、例えば、憐れんでもらいたくないんだ、とよく言われてます。それは上からの目線で見下すような。もう、ずっと上の方から、あんな奴らだと。なんて見るような奴らと。全く心を同じくすることなく、上から見下ろすような気持ちで言われるから、憐れんでもらいたくないという、そういうようなことがあるので、憐れんでくださいなんて言うと、なんとなく、その日本語の語感が染み込んでいるために、いい感じは持てないと。新本を読んでもですね。でもこれはもともとそういうことで、はぁなんていうのは憐れむという非常に大事な言葉なんですね、ヘブライ語の。2000年前イエス様に出会った、全盲の人やハンセン病の人などが、全くあの通りは、まともな人間扱いをされなかったわけです。仕事も何もできない。家の外に出ても、あることをまともにできない。小さなことでもあるけど、そんなこともできない。耳が聞こえない人は、長い年月、動物のようなうなり声しかできない。ということで、これはもう、啓蒙したり、発達、教育はできないと。ただ、身振りで、肉体労働、芝居たり、叩いたりして、そんなことしか役立たないとかいうふうに、長らく思われていた。ハンセン病にわたっても、ずっと隔離されて、汚れたものとして、その全存在が、もう見捨てられた存在だったのに、不思議なことにそういう人たちがしばしば、イエスだけは、その恐ろしい孤独と、見捨てられた状態のところに来てくださると。それを必死の力で、キリエレイソンと、主を憐れんでくださいと、いう言葉が福音書にも記されています。そのぐらい最も苦しい、あるいは追い詰められた状況の中からですね、それを深く知って、そこから引き出してくださるような愛。そういうことにこの憐れみというのが使われておるわけです。上目線でですね、冷たく憐れんであれと。こんだけでもやれと。お金もかしだったら投げてやるとか、食べ物の一部を、古事記に放り出すとか。そういうのと全く違うわけですね。聖書の言葉は、この一語に非常に重要な意味がある。に日本語の、じゃあ何か我々は、日本語の語感で判断しがちなわけですね。いや、追い詰められた状況の中で、誰もが相手にしない、誰も分かってくれない。そこを知ってくださるから、そういうことを本音に私を憐れむ。憐れむ。という、まあ、そんな訳語しかないわけですね。憐れんでくださいと。このハンナというの名前、サムエル記にも、サムエルのお母さんの名前、ハンナ。子供が生まれない。ということで、もう一人の、あの時、一夫多妻が当たり前だったので、昔はですね、旧約時代でも。散々子供ができないということで、見下していじめたと。ということで、ハンナが、それこそ必死になって神様に祈り祈ったんですね。ずっと長い時間。その彼の名前、ハンナ、憐れむと。息子にその名前、ふさわしく神様が憐れんで、息子をくださった。それがサムエルになったわけです。で、ヤハウェ、神様は憐れみだと。 神様はこういう意味での憐れみだということで、ヤハウェ、ハンナ、ヤハウェの省略形を言えとか言おうになるんですね。で、ヤハウェこそは憐れみだと。私たちのいかなる暗いところでも、神様だけは聞いてくださる憐れみの神だというんで、ヤハウェ、ハンナーですが、ヨという短い形で、ヨ、ハンナー、ヨハンナー。これは、新約聖書ではヨハネという言葉で、英語の発音では、ヨって J は、ドイツ語でヤという発音になって、ヨハンネスとか、ヨハンネス・ブラウンスになりますが、英語でジョン、J という発音になってしまいますので、イエスースというギリシャ語の発音も、英語でジーザスになるわけです。それと同じように、ジョンという名前になってしまうんですね。ジョン・ケネディとかジョンという名前はたくさんあります。ジョンとは、ヨハネの英語表現ですね。ヨハンナ、ヤハウェは憐れみだと。で、こういう形で、神様の名前、ご性質、闇の中にこそ光を与えてくださる。どんな闇にある人でも見出してくださる。それが名前という形になってですね、ヤハウェはハンナであると。ヨハネ、あるいは、フランス語の形では、ジャンにもなるんですね、発音が変わって。ジェインにもなる。英語ではジェインイヤという。ジェインとか、ジャンバルジャンもそうですね。これはヨハネということなんですね。発音が大きく違うから、ちょっと気づかないわけですが、そういう不思議な形で、神様、このヨハンナ、使徒ヨハネもそうですが、ヨハネだけじゃなくて、全世界に、このヤーウェはハンナであるという、その名前を人の名前として、全世界にいつの間にか広げられたわけですね。ヨハンナとかヨハンネス、さっき言ったブラームスなんかもそうですね。神様の力は本当に不思議なもので、だからヨハネという名前、ジョンという名前だけでも、ヤハウェは憐れみなんだと。そういうことを知らず知らずのうちに世界中に広げられたということです。で、こういうふうに答えてください。この答えを持っているのも至るところにある。そうして前の支援でもですね、答えてくださったと、これはありましたですね、五節に。前の支援、三編の五節。主に向かって声を上げれば、叫べば、聖なる山、聖なるところから答えてくださる神様だったわけです。その答えによって、立ち上がることができる。恐れない。しばしば、神様がさっき触れたように、眠っておるのかと思われるぐらいに、何もしてくださらない。敵の力だけは激しく当たりを取り巻いている。だからその敵の顎を打ち、歯を砕いてください。これは、顎と歯で噛みつくと。ライオンのようにサタンが取り巻いて今にも噛みつこうとしているというような表現が、新約聖書にありますが、敵のその噛みつく。正しきもの、真実のもの、噛みついて滅ぼそうとする。そういう敵の顎を打ち、歯を砕くというのは、そういう悪の刃、悪の力を砕いてくださいということを、こういった表現で言ったわけですね。こういう表現に前も触れましたように、しばしば引っかかって、こんなひどいことを言ってる、なんていうふうにですね、表面的なことで、詩編を深く味わえないということも相当あるように思われます。これはまあ読み方、3000年も前に書かれたこの状況の人たちの表現であるので、現代人の私たちの、あるいは特に日本人の的な表現とは違うので、そのことを超えてですね、根本的なここのメッセージ、そういう悪の立た中でどうかその悪の力を打ち砕いてください。あなたのご支配を発揮してくださいと。それがあの詩のように、御国を来たらせたまえ。御国、神様のご支配を来たらせてください。王としての。 本質的にはそういうことです。で、元のところに戻り、4編の3節。これは敵対する者たち。この詩を作った人に取り巻く敵対する人たちに対して言ってるわけです。この、ここではカーボードというヘブライ語。なんですね。このカーボードっていうのはこういうふうに栄光とか名誉とか訳されるんですけども、これはカーボードって重みがある英語のウェイという言葉ですね。ウェイトリフムのウェイトなんですけど、ウェイという動詞、重みがある。そういう意味を持っているものだから、重み。神の栄光って言ったら、神様の重み、重さっていうか、霊的なんですね。ここはニュージェルサレムバイブではヘビーオブハート。その心、魂の重さ。というふうに、それを恥ずかしめ、それを潰そうとすると。でこのカーボードは、魂とか、そういうふうに訳されたりすることもあります。私の名誉って、とか魂と随分違います。重みっていうと。そういうように、ニュアンスがかなり間違うんですけど、まあ、この状況では、私自身の魂の重要な部分をなぜそのように打ち砕こうと恥ずかしめにさらすのかと。なぜそんなことをして、真実を愛さないで虚しいことを求めるのかと。このカーボードっていうのは、この重い、重みっていう意味を持ってるということ。栄光と訳したら、栄誉の光と随分感じが違うわけですが、これ、この本当の神様の栄光っていうのは、軽薄なものじゃないです。この世の栄光っていうのは、例えば、なんかで優勝した。何万人もがですね、100万時の何万人もが出迎えて、凱旋の車で自動車に乗ってパレードしたとか、そんな実に影のように儚いですね。で次の年、何もできないんで一回戦で敗退したら、まあ、全然もう今度は帰れない。人間の世界の栄光だなんてのは実にその儚い影に過ぎないものです。神様の栄光というのは、この重み、目に目にずしんとですね、どんなことも持っていけない、運んだり潰したりできない、霊的重みを確かに持っているわけですね。ニュージェルサレムバイブというカトリックの代表的な訳が、ヘビーオブハート。いうふうに訳したのヘビー。心の重み、重さ。私たち信じるもの、特にその魂にある種の神様からが住んでる、くださっているので、前は軽薄なものだと。見たら飛ぶ。この重み、人間は、本質的には人間の栄光は非常に軽い、しっぺらを吹いてあら飛ぶようなものですが、神様の栄光なるものは、あらゆる良いもので、真実も愛も含めてみんな栄光という中に含まれますが、重いという意味を持っている。それは、いかなるものによっても、動かされない重みが、この宇宙、世界にあると。 人間のうちにもキリストが宿ると、このキリストこそが重みとなって、たとえ殺してもその人の本質は残っていくとですね。だからそういう意味でですね、このカーボードという言葉の広がりというものを思うことができます。さっき触れた重みのあるもの、これヘブライ書の6章の19、私たちが持っている希望、これ約束された神の国を与えてくださる神の永遠のご支配、神の国の支配にあるあらゆる真実や愛や永遠力、これをくださるという約束を持っている。この希望、私たちに与えられているこの希望は、魂にとって安定した怒りのようなものなんだと。と、ヘブル書の6章の19にありますですね。希望。キリストぞ、我が希望。徳島県の、かなり多くの教会が、教会が合同の納骨堂、キリスト教霊園って言ってますが、納骨堂ですが、キリストぞ我が望み、栄光と腰に神であると。キリスト、一言で希望って言うと何なのか、キリスト者にとってはそれはキリストなわけですね。もう罪を犯してダメだと、でもそこに許しがある、もう死んで殺される、死ぬ、災害で死ぬ、もうダメだと、でもそこに復活があると、このキリストの希望、キリストによる希望、希望そのものであるキリストは安定して怒りのようなものだと、私たち。そういう不思議な図式に対して重みができてくるというわけですね。今日は、まず一つ、この人間というものもそういうキリストを宿すと重みができると。それをですね、それはもう壊そうとしても壊れないということです。で、4節の、主に慈しみに生きる人、これは従来は同訳していたかと、神を敬う人、これは言語はハーシード、ハーシードって言うんですね。それは主の慈しみに生きる人と訳したわけです。で、従来の訳は神を敬う人。神とか主とかいうことは原文ではないんですが、このハーシードという言葉は、ヘセッドという非常に重要な言葉の派生語なんですね。ヘセッドっていうのは、これは旧約聖書で、慈しみと訳されている言葉で、旧約聖書の愛、アガペに当たる言葉ですね。旧約聖書では、ヤコブがラケルを愛したとか、そういうところにもダビデがバテシバを愛してどうことが出てくることもあって、神様の愛を、そのヘセッドはですね、愛とは訳さないで、慈しみという、古来から日本にある言葉。愛は中国語ですね、本来。今も使われている。慈しみは、戦前に出された最も大きな辞典。平凡社から出された24巻もの膨大な辞典がありますが、その辞典で、調べますと、慈しみは美しいと語源的には同じだと。 美しい。慈しむの美しい。そしてまた、慈しま神社の慈しま、玄という漢字を当てますが、本当の慈しみは感じている厳か、厳粛なという要素も含み、美しいという要素も含むと。まあ一般的には、この慈しむというのは愛、優しい。それで別に美とか、慈しま神社の玄とか関連ないように言いますが、その日本語、ここ大辞典というのは、当時のあらゆる文学、日本の総力を結集してなされたものですね。で、そういう、この慈しみっていうことは非常にそういう意味では、本来の日本語として味わいの深い言葉ですね。ハシードという言葉です。これはヘセッドという旧約聖書では、新約聖書の愛にあたる神様のヘセッドは慈しみと訳されています。で、それの派生語はハシードですので、ここでは慈しみに生きる人。また別の神海訳や工具では、神を敬う人というふうに訳されています。それを見分けて、叫ぶ声を聞いてくださるのだと。で、三節は、敵対する人、周りの取り巻く、一番自分の重要なものを打ち砕こうとする、周囲の敵、対するものに対してで、四節からは、信仰の仲間たちに向かっていっていると。私たちも、神様の愛、罪の許しの愛を受けて生きる人、必ず見分けてくださる。で、叫ぶ声を聞いてくださる。これ聞いてくださる内容であっても、これは信じていくというわけですね。どっちかわからんことは、いい方に信じていく。これは、翻訳では、物を置いて罪を離れよう。罪から、怒ってもですね、驚く恐れて怒ってもちょっとニュアンスの違う訳もあります。怒っても罪を犯すなという意味ですね。罪を離れよ。で、この後、そうした敵対するものに対抗するためには、自らの心とかかり、沈黙に入り、静まるんだ。そして、ふさわしい捧げ物を捧げて主により頼む。この自らの心の語る。これは新約聖書になって、さらに深くされて、私どもの心の内に住んでくださる。イエス様が、あなた方が私のうちにあろうとすれば、私もあなた方のうちにおるのだと。我がうちにとどまれ。そうすれば私もあなた方のうちにとどまると。このブドウの木の例えで言われましたが、私たちの現在はイエス様、私のここの深いところにイエス様が住んでくださって、私たちの人間的な心と語るんじゃなくて、キリスト以降は、そのここの深いところに王として存在してくださったというキリストと語る。ね、沈黙に入れというこの役ではなっていますが、静まって自分の心に語る。とも訳されるわけです。まあ、大した違いはありませんが、いずれにしても、夜床の上、寝る時であっても、だからこそ、一日の終わりとして、静まって、そして、自らの心、さらにはその心の奥に住んでくださっている、キリストと語る。ふさわしい捧げ物。これはまさにそういうふうに、静まって、打ち砕けた心で、砕かれた心を捧げる。これはふさわしい捧げ物なので、そうした上で主にその敵 期待するものからを救ってくださるんだという確信を持ってより頼むと。で、このバタハというヘブライ語はより頼むやつですけども、このさっき言ったギリシャ語訳ですね。人たちが用いたギリシャ語訳ではエルピゾー。名詞形はエルピスですね。エルピゾー、希望を持つと。その言葉を使っているわけです。死に希望を持てる。ですよね。確かに、こういう翻訳は、その訳した人の受け止め方が出て、現れていくわけです。あの膨大な旧約、この膨大な旧約聖書をずっと大変な困難をし、書くものも材料も、まあ、訳すということ自体、本当に困難な作業を続けた。相当な期間をつけた。皆さん3年、5年や10年、とてもできなかったわけですが、そういう相当な期間をずっと一貫して神様が導いたわけですが、このヘブライ語はどういうギリシャ語がいいかと、本当に真剣により考えて選んでいったと思われますが、その彼らは、エルピゾーですね。名詞はエルピス。希望。希望ということ、訳を当ててたんですね。主に希望を持てた。より頼むっていうのは確かにですね、神様により頼むっていうことは神様に希望を持てた。信じておるたん。それをおのずから希望になる。だから信仰、希望、愛と。で、その後、時間を過ぎましたので、あと、ちょっと省略しますが、答えてくださいって言い換えたら、光を与えてください。言葉としてはっきり与えられる場合がある。預言者たちもそうです。たほまず言葉より先にパッと光が与えられる。天からのものを与える。ヤコブなんかは、天にかかるはしごが示されたと。階段ですね。イザヤの場合は初めて呼ばれた時には、神様が見えて、そこを天使たちが稼働し、聖なるから聖なるから、という賛美を歌っているのが聞こえてきたというんですね。そしてまたパウロは、キリスト者を捕らえに迫害、もう最中において天台の光が差してきた。それまでの誤り、長い間の必死にやった勉学も何もかも、みんな打ち砕かれて、俺らが本当に虚しかったと。その一瞬の光でみんな打ち砕かれたんですね。過去の誇りや自分の意志や使命感、人間的な使命感。そういう意味で、神様の光がパッと起きたら、もう、要は、論理的なことを超えて、だから頭がいわゆる悪いと。数学ができなくても関係ないですね。この世の場合には、例えば、今ワクチンの必死な研究が膨大な予算も金も使って、そういう科学的な研究も、ひらめきっていうことは、あるってことしばしば言われてますが、もうそれには非常な頭のやつと金がいるわけですね。巨額の機械を買わなきゃと。まあ、そういうことじゃなくて、この信仰の一番深い霊的な世界においては、一切のお金も権力も、いわゆる普通の意味の頭のやつも関係なく、神様の光が望んだら、一番深いことはわかる。これがイエス様、ヨハネ福音書によって、これこそは命の光だと。この世は物理的な光。最も強烈な光は、原発の炸裂した光であって、莫大な人間を殺傷し、また破壊したですね、誰も。キリストからの光は、キリストの命の光は、 パウロの凝り固まったこの世の栄華、英知、この世の知識、それを一瞬にして破壊した。そして、それを2000年、無数の人たちを霊的に生かすような神様のことを受け取る器にされたんですよね。そのぐらい、この世の物理的な光というのと、神のこの、御顔の光、光あれという光と全く違う。本当に恵みの光だと。そして、その光が受けると、また、ブドウと、食べ物が豊かな。これも当然、本当に、昔は飢饉であり、大海であり、災害があったら、イナゴが飛んできても、たちまち食べるものがないという、極端な苦しみになるから、生きるか心配なので、アブラムたちも、ハロワル、エジプトまで、食料を購入しに行ったとあります。でもそんな食べ物、まさに喜びをくださると。このことは、イエス様が、パンだけで、口から入るパンだけで生きるのではないと。神の口から出る命のことは、によって生きるんだと。この命の言葉、命の光をもらったら、それこそ本当に大きな喜び。このまさる喜びを私のこのお題くださいと、これは祈願文になっています。これ原文完了形なので、大概の訳はくださったと訳してあるわけです。でこの心境で訳は、その完了形、他のほとんどの訳、多くの大多数の訳は完了形で訳してあるのに、どういう、この判断からか、祈願文にしてあることが多いです。公約でもですね、私、あなたが私の心にお与えになった喜びは、穀物と葡萄酒の豊かな喜びに勝るものだった。見てくださった喜び。ですね、それより以上の喜びをくださったものです。そこでこの平和。そうする豊かな世界を与えられて、この平和。これは、シャロームというあの重要な言葉ですね。平和というと、どうも、戦争がないという否定的な意味に捉えることはずっと多いですよね、一般的なこの言葉として。平和主義、当然戦争がないと。武器を取らない。平安主義と決して言わないわけです。憲法の平安主義を守るなんて絶対に言わない。そういうことを見てわかるように、日本語では平和と、まあ日本語ではこの両方中国語ですけども、平和と平安というのは相当大きな意味の違いがあります。けど、元はシャーロームはです。そんなみんな包み込んでる。シャーラムという動詞は、まで何度も書いたり言ったりしましたが、旧約聖書の中でも、神殿が完成したと。完成するという言葉が、シャーラムという、そのシャロームの動詞が使われている。そういうことが、本来はこのシャーロームというのは、神様の恵み、数々の賜物によって、で満たされた完成された状況だから、おのずからそれは安らかに平和になるわけですが、武器を取らに平和にもなるだろうということはわかります。そういうシャーロームの内に身を横たえて眠ることができるようになる。それは絶えずですね、この五節横たわることも絶えず自らの心沈黙して深いところのようにイエス様と語る。そういうことをしてやったら、本当に豊かな神様の光、命の光をくださって、身を横たえ、眠ることができるんだ。神様だけはその平安とこ、ここの霊的なところもそうですね。私たちも、現在今も、世界を見れば、ずっと自分の家から、祖国から追われて、本当に、手にちょっと持てるぐらいで、必死の気持ちで、その国へ逃げていって、そこでもなお、散々苦しめられて死んでいく、病気になる。食物もない、水もないとか。いつの時代でもたくさんおったわけです。そういう人たちの本当の救い、それでもなお救いの道はあるので、迫害された人が、あの苦しい拷問にも、中にも神様の命の光を受けて、そして、賛美しながら一部のものはですね、賛美さえしながら息を絶っていった人たちがいるとかいう。賛美ができない場合でも、 叫びながら神様への叫びをあげて、この世を去っていった。どんな苦しい時でも、神様と深く結びついているところに、困難の闇のただ中から光を感じて、そこに委ねて、この世から去っていったと、そういう人たちもたくさんおることを思います。私たち日本では、そのような甚だしい困難はないわけですけれども、現代も様々な苦しい状況による人たちはいくらでもおられる。日本版のマスコミ、テレビでも NHK なんかでも全くそういうことに触れない。ですので、神様はいかなる状況の人にも、ただ罪を知り、罪を許してくださるイエス・キリスト様を会うことによって、そういう豊かな平和の世界、平安シャロームの世界に導いてくださるということをですね、信じて、また周囲の方々のためにも祈り、可能なことを少しなりともですね、できるようにと願うところです。以上です。